ムネキとヒロの朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、
今江義弘でーす。
どうもデース藤井です。
デース藤井です。いきなり死んでんじゃん。
でまあそっちのですね。
はい。
そうそう、気持ち的にはちょっとデーブ大久保的な感じだった
ね。ああ、ね、そういうことね。
そう
全然拾えなかったわ。
いやでも全然デースで死んでる方が面白いね。
いきなりオープニングから死んでるんじゃないかみたいなね。はい、ということで、
あ、ムネキ中本です。
はい、といういつもの2人でお送りしております、朝までホーミータイト、収録してる本日、11月の11時、あ、時間並んでますね、午後7時21分になったところです。ウィークイララストライブ LA プレゼンツ朝までホーミータイト、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ略しても
らった
けどな。
かなりね、
まあ、新しいね
、はい、ね、LA 発信にちょっと新しい言葉を
生み出した。そうですね、お願いします、うん、っていう感じで
生み出すといえばですよ、
はい、
婚約おめでとうございます。
ありがとうございます。
まさかのまさかのまさかですよ。
まあそうですか、まあ、僕はもう結構前からこのあのタイミングでっていうのは決めてたので、まあ、全然そんなに不思議な感じではないんですが、
どう、なんか気持ち的には、
まあ僕はあのそんなにまあなんでしょうね、まあ OK さしてくれることをまあ信じていたというか、まあそういうのがあったので、まあさほどそんなになんかこう違いはないですけど、あそこでノーが出た方が面白かったんじゃないかっていう噂は流れてるんですけど、
ムネキのキャラクターを考えるとね。
そうなんです。でもまあありがたいことにイエス言ってもらえたのでありがたかったですね。
まあそうだよね。
それはさておきね、俺あの最近あのデスノートを見てて、
今更なんで、デースから来たね。
そう、デース、はい、だから多分さっきデースがすごい引っかかったんだと思うんだけど、はあはあ、いや面白いねあれね。
あ、全然違うところから、
ね、全然違うところから、まあ、はい、こんなことばっかりしたらデスノートに書かれるんじゃないかなっていう感じでありますけれども、まあ、
はい、気をつけてください。
はい、もうそろそろ行っちゃいますか。そろそろ、
まあ、ということであれですよね、あの久しぶりにこの3人体制で、3人体制というかこのゲストを迎えて、
そうですね、久々ですね。
何ヶ月ぶり。
いやもうかなりぶりでしょう。
ちょっと覚えてないよね。
ちょっと覚えてないね、うん、これ覚えてなかった、まあ、最後に撮ったゲストに失礼っていうね、もう今井くんもデスノート行きっていう感じですけれども。
まさかのかっていう話ですよね、
はい、
まあまあまあこの感じでね、ちょっともしかしたら慣れないところもあるかもしれないけど、今日も頑張って参りましょう。
Love and Peace Make it up Hero no A summer Hold me tight
From Los Angeles。まあ、本当こういう感じで撮るのが久しぶりなので、ちょっと進め方をどういう風にやったらいいのかっていうのは思い出しながらっていう感じになるんですけどね。
いや俺完全にね、あれヒロから喋り始めるんだったっけ、俺からだっけとか今かなりねこう探りを入れた感じだった。
やっぱそうなるよね。
そうなる、そうなる。
今俺もこう BGM が流れた瞬間にあれって。
そう
ですよね。
でも確か消化は俺がしとったような気がする。
間違いない。
うん。うん、でもそこまでの感じがわからなかったね。
そうですよね。ということで、じゃあ紹介をお願いしようかな。まあ、そうですよ
ね。
はい。
はい、今回もね、素敵ですよ。いや、まあ、素敵かもしれない。
どっちやみたいな。
素敵なゲストに、来ていただきました、森山忠さんです。
あ、どうも、忠です。
いらっしゃいませ。
どうも。
何をされてる方なんでしょうか。
アーティストしてます。
お、なんかちょっと可愛らしい感じできましたね、話
が。軽い感じでして。まあまあ、
アーティスト。深みのあるアーティストなのかみたいなね。
そう、ちょっと怪しいところがあって。う
ん、七変化します。
七変化してくれるんですか。
してもいいですよ。
マジですか、
じゃあ。まあ、七変化の前にとりあえず一回、ちょっと瓶の。
乾杯しちゃいますか。
はい。これどうぞ。
はい。これちなみに、オレゴンの IPA なんですけど、めっちゃうまいっす。
そ
うな
んですね。これ、タラシさん買ってきたやつですか。
そうです。
これ僕が一番好きな IPA です。
今握手してます
。お二人つながって。
これ、ね、今井さんにも言ったけど、この飲む前に一回ね、匂いを嗅いでほしい。
はあ、
素晴らしい。
違う。
素晴らしいんです。これも。
乾杯、
はい、乾杯、ね、そんなビールの話はどうでもいいっていうね。
これうまいわ。
本当だ。なんやこれ。全然違う。
オレゴンのベンドっていう、場所から来てるんですけど、めっちゃうまいです。
これ最高です。
まあ、アーティストということで、はい、あれですよね、今、ダウンタウンで個展を開催されてますよね。
してますね、今、はい。まあ、これ、妻の二人展なんですけども、
はい。
まあ、初めてのロサンゼルスの展示会で、
はい。
まあ、妻が自然系の絵を描いて、僕は結構都市型の絵を描いてるっていう二人展になってますね。
そう、あれですもんね、今ペイントの方での展示会ですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、アーティストっていうことで、あのペイント以外にも何かそういう作品作りされてるんですか。
そうですね、アニメーションもそこにはあって。
あ、そうなんだ。
あと立体の作品もありまして。
へ、アニメーションっていうのは自分でコンピューターやってやる。
そうですね、まあ、自分の絵をこう高画質にスキャンしてコンピューターの中で フレームバイフレームで、まあ、アニメーションを作るんですね。でそれを、まあ、普通のモニターに再生してっていう、う
ん、今ぐらいのサイズのモニターでいいんですか。
ああ
聞きたかったですけど、
27インチの、
ああそうですね、はい、それぐらい大きかったね。そうですね、うん、今のやったらも
スマホサイズかみたいなね
そうそう、昔になんかあったちっちゃいテレビのこうちょっと長めのこういうやつみたいな。
本当はこう壁にバーンってやりたいんですけど、まあ、そこではちょっとやってないですね。
今あれですもんね、それこそプロジェクトマッピングとかね、結構
そうですね、いろんな、うんうん、幅がありますね。
ありますもんね。これそもそもなんですけど、まあ、今のこのお仕事をされてるきっかけって何だったんですか。
まあ、遡ると中学生なんですけど、はい、まあ、14の時にニューヨークのモマってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、あれが初めて上野の森美術館に来て、
はいはい、
展覧会をしたんですね、
うんうんうん、
その時に、まあ、コマーシャルやってて、それを見てこうすごい衝撃を受けて、なんかこれ見なきゃいけないなっていうピンときて、ちょっと母ちゃん俺上野行ってくるって、当時まあ実家町だったんですけど1時間かけて行ったんですけど、うん、その時の衝撃がもうすごくて、
それが今でもってことですか。
今でも、まあ、今それが出てきてる感じですね。で入った瞬間に、まあ、ピカソとかゴーギャンとかゴッホとか、うん、巨匠がこうの作品が並んでるんですよ、
はいはいはい、
でも見た瞬間にもうなんかそこから五光が放たれてる感じ、その光がもう脳に突き刺さって、
はいはい、
突き刺さったままですね今。
ああそうなんだ、うん、
で近寄ってみるとこう絵って平面じゃないんですよね。なんかこうブラッシュストローク、筆の動きとか、
うんうんうんうん、
ゴッホなんかもうボコボコしてるじゃないですか。あれでこう光がもう色がもう浮き出てるような、
はいはいはいはい、
で中学校だから多感じゃないですか。もうそれを見て、うん、ああこんな職業があるんだと思って、
で
その時にアーティストになろうと思いましたね。
へえ、
すごい。
結構早め。
うん。しかも元々例えば絵が好きだったとか、うん、なんかそういうところじゃなく、自分がその場に行って衝撃を受けてこれをやろうってよっぽど好きだったってことだった。
うん。やっぱりなんかこう自分のなんか何でもない気持ちが絵になって、それが万人とシェアできるっていうのを一瞬で分かりましたね。なんかそのなんとなく今考えて、今それは今考えてることなんですけど、当時なんとなくそれが分かって、これってすごいことなんじゃないかと思って。
なるほどな。そのアメリカにこう渡るきっかけっていうのはやっぱりアーティスト活動のためだったんですか。
そうですね、その時にこのモマがアメリカから来てるじゃないですか。でニューヨークから来てるっていう、はいはいはいはい、ニューヨークがすごいんじゃないかっていうのを漠然と感じてて、うん、
なるほどね。
まあ、そこからもう留学したいとか考え始めましたね、中学のあたりから。で留学する機会が高校にやってきて、
うん、
1年間の交換留学っていう形だったんですけど、
はい、
まあ、ニューヨークに本当は行きたかったんですけど、うん、自分じゃ選択できないんですよ。でそれがオレゴンだったんですね、
はいはいはい、
でオレゴンに1年間いて、
その時にこのビールと出会ったと。
早いな。
多分また違う絵描きになってましたね。
あ、まあ、
まあ、
多分死後評価される系の。
そうそうそう。まあゴッホ系に行ってたもんですね。
なるほどね。しかもねそのタイミングで出会っちゃってたらね、
そうそうそう、
もう違うところで絵を描いてるかもしれない、ね。
そうですね。
絵、
う
ん、の中
で。暗いところで。絵の中で。でもそのアメリカ来た時にやっぱりこうオレゴンってすごいとこあったんですよね。まあカリフォルニアのすごいバージョンっていう俺は思ってるんですけど、こうアメリカのフロンティア精神を持ってる人たちがすごいいて、まあよそ者じゃないですか俺なんか。
はいはいはいはい。
でも考えてみたらみんな移民なわけじゃないですか。で、まあ他の移民も後から来たやつも関係なくこう取り入れて、みんなハッピーにしようっていう感じの雰囲気で、僕 のホストファミリーなんかは、まあ、60年代70年代にサンフランシスコでヒッピーをやってたような感じの人で、本当にオープンマインドで、もうなんかもう来た瞬間にもう家族みたいな感じでハグされて、
あ、そうなんだ、
これ感じたことないと思って、うん、もう世界が一気に広がりましたね、やっぱり自分は、
うん、そっか、全然だから日本と違う環境だったってことですよね。
そうですね、全く違いましたね。
でもそのオレゴンにいる間も作品作りっていうのはしてたってことなんですか。
してましたね、うん、なんとなくですけど、まあ、ドローイングとか、うん、キャンバスにこう絵の具を塗るみたいな本格的なことはしてませんでしたけども、
うん、
でその時にアートの先生が結構自分の絵を気に入ってくれて、
うんうんうんうん、
お前これ描き続けたら奨学金もらって大学行けるよっていう言われて、
おお、
いやそれ行きたいと思ったけど留学交換留学1年で終わっちゃうんで、まあ、帰らなきゃいけなかったんですね、はい
はいはい、うん、
でその時から本当にまあ、帰らなきゃいけないけど日本帰った後どうやったら帰ってこれるかっていうのをずっと帰った後も模索してて、
へえ、
で テンプル大学ジャパンっていうのが南の部分にあって、
はいはいはい、
まあ、今確か三軒茶屋とかに移っちゃったと思うんですけど、
うんうん、
でそのテンプル大学があのフィラデルフィアに本校があって、
はい、
で本校にはアートスクールがあって、うんうん、で結構いいアートスクールなんですね、
はい、
じゃあこういう道を行こうっていうことで、うん、最初テンプル大学ジャパンに入ってでトーフル600点取って本校に移って、
うんうん、
でアートスクールに入りましたね、
うん、そうだったんだ。いざこうアメリカに戻ってこれた時は、うん、やったるって感じだったんです
ね。ああ、やったるって感じもありましたけど、あのオレゴンでまあカルチャーショック受けたんですね、
うん、
でフィラデルフィアでもまたカルチャーショック受けて、はい、何ここってオレゴンと違うじゃんみたいな。
全然違う、
ね、何これって。
あ、
最初はもうねちょっとねびっくりしましたね。
まあフィラデルフィアで、しかもその当時とかだったらフィリーとかってまだちょっとゲットです、
ね、やばいですね。あの2001年はあのまだ開発されてなくて、しっかりあの、まあ、中心部は結構栄えてるんですよ、うん、でドーナツ化現象が起きてて、貧困層がドーナツ化のとこにドーナツの部分にいて、
うん、
でまあアメリカってこう80年代90年代結構製造業が衰退して、
うん、
かなり廃屋の工場がいっぱいあったんですよ。
はいはいはいはい。
であとはまあクラックブームで結構行っちゃった人たちがいっぱいいて、自分の家を燃やす人が多かったんですよ。なんかっていうのもインシュランスを取るために。
そんな、
そうですね、
あったんだ、
うん、で特にテンプル大学の周りなんかは本当にそういうのが多くて、まあ、チャリンコで行ってたんですけど、その廃屋を通っていくんですよ。びっくりしましたね。逆にでも俺はそれは日本にはない景色だから、まあ、写真撮りまくりましたけど。
なるほどね。
うん、でそういうカルチャーショック、あの、まあ、本当に言ってみればバットマン の, あのゴッサムシティ、
はいはいはい、はい、
あのイメージでしたよね、僕の時は、
うん、マジか。でも逆に言うと、なんかそういう、こう非日常的な環境って、その制作、創作活動にはすごく良かったじゃないですか、環境としては。
そうですね。まあ最初の1年ぐらいはそのショックが多くて、あれですけど、フィリーってすごい濃い街で、特に掘り下げると、まあアーティスト、ミュージシャン、本当にすごい人たちがいっぱいいるんですよ。で彼らが定期的に、あの、彼らの才能をこう見せてくれるパーティーとかを開くんですね。
はいはいはい。
もう毎週のように行ってましたね。あのそれはもう、それは影響は本当に大きいですね。
あ、そうなんだ。まあ刺激に溢れてた日常だったってことですよね、
うん、そうですね、うん、出たくなかったですからね、本当にすごい密な街で、
うん、
まあ、ちょっと歩けば知り合いに会えるみたいな、そんな街で、
うん、
まあ、ニューヨークに引っ越したんですね、その後、
う
ん、
あ、そうだったんだ。
で7年間ニューヨークにいましたね。
まあでも本当そ、まあ、ニューヨークのねイメージ的にはもう本当、まあ、結構そういうアーティストたちが集う場所っていう。
その通りですね。
うん、
なんだろう、こうアートがしっかりビジネスとして成り立ってて、アーティストも多い、コレクターも多い、
うん、
あの、まあ、それを選ぶキュレーターとかも多い、
うん、
でそれの、まあ、中間産業みたいな、こう額縁のね、あのビジネスもあるし、
はいはいはい、
もう色全て揃ってますね。
そうです
ね。ギャラリーとかもものすごいあります
ね。ありますね。もう、
うん、
本当にエキサイティングな毎日でしたね、そこもやっぱり、
うん、
結構あれですよね、価格も結構いい値段で売買されますもんね。
されますね、うん、やっぱり、うん、あのヨーロッパが近いし、ヨーロッパから来るバイヤーの人とかもいるし、まあ、アジアからも来るし、うん、みんなそこに買いに来ますよね、ニューヨークに。
そうですよね。一番最初にそのアメリカに旅行に行ったのが自分ニューヨークだったんですよ。
あ、そうですね。
でそれで、まあ、その画家の人たちといろいろ話をして、うん、まあ、どんなにこうお金がなくてもみんなその絵を家に飾るっていう文化がニューヨークにはあるから、だから絶対にその画家がその食っていけるその土壌があるんだよね、あの街は、っていう話をしてて、なるほどなと思いましたね、あの時はね、う
ん、ありますね。あのコレクターさんの家とか行ったことあるんですけど、
うん、
白いスペースがない、もう全てアートで飾ってあって、で一枚一枚のストーリーがあるんですよ。でこれは何って聞くと、もうポンってストーリーが出てくる感じ。
はいはいはいはい。
あれはちょっと日本にはないですよね。
もう
日本に泊まりますけど、新しい家買ったって言って行ったら、
うん、
何も飾ってなくて、いや穴開けたくないしみたいな。
ああ、なるほどね。
ちょっと俺の絵のために穴開けてえなみたいな。
そっかそっか、日本は確かにそういうのあるかもしれない。
綺麗、うん、にやっぱ積みたいっていうのね、感覚があるし。
そうですよね。
今までで一番高値で売れた作品は何本ぐらいですか？
120万、日本円で120万。
おい、
おい、奇跡ですね。って言っても自分に120万入るわけじゃなくて半額取られるわけですよ。
あ、ギャラリーの方に。なるほどね。
まあ60万。
そっか。とはいえですよね。
そうです
ね。やっぱガッツポーズ出ました。
出ましたね。うん、今日は今日はすき焼きみたいな。 すき焼きなかったですけど、
ね、やっぱりそのアートの価値って単純に今その売買される値段になっちゃいますけど、なんかそうじゃないところでも評価されたい部分っていうのはありますよね。
やっぱり一番評価されてるのはやっぱりどういうストーリーがあるかっていうところが、
うんそこですよね、
一番あると思いますね。
うん、
まあかけて一人の人が好きって言ってくれたら、うんまあ、それでいいね、なんかすごい満足になるんですよね。
うん、
この間もあのたまたまギャラに行った時に、
うん、
あの学生の20歳ぐらいの人が来てて、いろいろこう話を聞いてくれて、
うん、
いいって言ってくれたんですよ。
はいはいはい、
なんか。で彼は多分メキシコ系アメリカ人の人で、
うん、
でお父さんお母さんと一緒に来てたんですけど、
うん、
なんだろうこう見ててこうすごい感銘を受けてくれてるっていうのが分かるんですよね、
うんう
ん、もうそれの瞬間に書いててよかったみたいな。
なるほどね。
もう売る売らない関係ないと思いますよねその瞬間は。
ああ確かに確かに、
うんうん、あの14歳からそういうのを、はいまあ、興味を持ち始めてやり始めて、
はい、
今までになんかちょっとやめたいなとか、むしろちょっと離れてなんかちょっともうパーティーに明け暮れた日とかありました？
ああほとんどでしたけど、あのパーティーはあのまあやめたい時期はあんまり、あ、まあ、ニューヨークからロスに越してきたんですよ。
うん、
っていうのもあのニューヨーク時代後期にこう東北大震災が起きた。
あ、はいはいはい、
翌年にはあのハリケーンサンディ、まあ、歴代2位の規模のあのハリケーンが来て、うん、結構ニューヨークやられたんですよ。あの、まあ、停電したり、
うん、
あの洪水が起きたりとか、そういう時に何だろう、こう一瞬止まりましたね。何やってんだろう俺みたいな、
うん、
で家族のことを思ったり、でそれもきっかけもあって、まあ、ニューヨークもう7年住んだしちょっと違うとこ行ってみようっていうんでロスに行ったんですけど、
あ、うん、そのタイミングでそういう、まあ、感情の変化もあった
そうですね。でロスに来た時に帰ってきた時には結構1年ぐらいあんま書けませんでしたね。
あ、そうだったんですね。うん、
なんか放心状態ニューヨークの生活がすごすぎて、なんかロサンゼルス気候いいじゃないですか、
はいはいはいはい、
それもなんか自分には最初は違和感で、
うん、
なんかもうよく、ね、ビーチとか行って、
そっか、
日向ぼっこして
でもこれまあ人によって違うんでしょうけど、うん、なんだろう、こう恵まれた環境だとアート活動には向かないケースもありますよね。
それはありますね、うんうん、それはあると思います。厳しい環境の方がいいっていうこともありますね、
うん、なんかこう反骨精神がこうかきたてられる
それはあります、ね、
環境というかね、うん、なんかそういうところの方がなんか出てくるっていうのはありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でそこであの出会ったのが哲さんっていう方なんですけど、
はいはい、
あのまあ吉さんも知ってる方なんですけど、はい、なんかこう自分が亡くなり始めてたこうあのハングリー精神をかきたててくれて、
うん
まあ、それだけじゃなくあの自然に連れてってくれたんですね、
はいはいはい、
出会って3ヶ月ぐらい全くまだ、ね、面識ないところで、
うん、
お前ちょっとお前寄せ見て行くぞとか言われて、
うん、
あ行きますって言ってで彼がもう30年来の友達と2人で行く旅だったはずだったんですよ、
うん、
そこに見ず知らずの自分を連れてってくれて、
うん
まあ、本当に原自然ですね。大自然というよりはもう手つかずの自然のところに行って、うん、本当になんだろう、自分を見直す時代が、あの自分を見つめ直す瞬間があって、
うん、
でそこからまたなんか湧いてきて、
うん、
あの絵を描く心が生まれましたね少し。
あ、なるほどね、うん、そっか。でもそういう描けない時期があったっていうのは今となったら良かったんでしょうねきっとね。
そうですね、うんうん、こっちにいるとやっぱあの息抜きがやっぱアウトドアキャンプ行ったり、
はいはいはいはい、
やっぱりそれで本当に変わりましたね。あの作風にこうなんかカリフォルニアの大自然のこう広大さで自分の絵にこう奥行きが出たんですよね。
うーん、
描いてなんかああなんでこんな作ったんだろうと思って、
うん、
でなんだろう、こうまたこう還元してくるんですよね。こうなんていうんだろう、
はいはいはいはい、
描けるんですよね、なんかまた
なんかそういう時って自分が描いてる感覚ってなくないですか？
その通りなんです、
うん、なんかできてはっして
うん、そうそうそう、
これ俺描いたんだよなみたいな感じですよね。わ、
うんうん、
かるわかる。
だから今楽しいですね本当に。
なんかそういう、 こう生み出していくそのサイクルの中で多分今すごくいい時期なんでしょうね。
その通りですね。
その作品を描くときってどういうことを考えてるんですか？考えてるというか感じてるというか、ちょっと表現が、
うん、
適切な表現か分かんないですけど、
あの、まあ、今回の展示会はニューヨークの時の作品と あの LA の作品が2つに分かれてるんですけど、
はい、
ニューヨークの時の作品はかなりこうなんか近眼なんですよね。ビルの中にいてこう自然が見えてなくてっていう作品が多くて、なんだろう、こうで今としては本当にもう自然でこう心をなんか洗われて描いてるんで、積極的にそのなんだろう、自然に感銘を受けた時の気持ちを再現しようとして作ってますね。
なるほどね。
で一つあるのは、まあ、これもまたテツさんなんですけど、テツさんにサンハシントンマウンテンに去年の8月に連れてってもらって、
はい、
あのその時の夜空が本当に綺麗で、もうこんな夜空見たことないと思って一人こう横たわって寝てたんですよ。
うん、
その時に本当になんだろう、あの、まあ、ちょっとなんかスピリチュアル系になっちゃうかもしれないですけど、あの、こう地球ってどういう場所かなっていうのがなんとなく分かって、こうなんだ、こう繋がってんじゃんみたいな、宇宙と俺って繋がってんじゃんみたいな、そういうのをなんかこう一瞬感じて、
星ってこんなんあんねやって思いますよね。そう
そうそう、
ね、
そう、それでもう、やっぱりそういう体験がやっぱり元になって絵を描くっていうのが一番自分の中では心地いいし、強みだと思いますね。やっぱり
やっぱ実体験に勝るものないですからね。
そうですね、簡単に描けますね、本当に。
そっか、
描かされてるって感じですね。
まあ、こういう作品を通して作品の受け手に対してどういうメッセージを届けたいっていうのがありますか？
それはあのやっぱりこう子供ができたのがかなり影響するんですけど、彼女らに何が見せれるかって思いますね、やっぱり。あの今まではなんかこうニューヨークに行ってこう世紀末的な絵描いてたんですよ、すごい。
はあ、
でもそんな絵を子供に見せたいかって思った時に、いや俺は見せたくないと思います。まあ見せてもいいんですけど、なんだろう、こうもうちょっと希望のある絵を描きたいですね、やっぱり。でそういう、それはやっぱり変わりましたね、子供生まれて、ロサンゼルス来て。
そっか、まあ、でも希望を発信できるアーティストっていいですよね。もちろん、まあ、いろんなニーズがあるので、さっきの世紀末的なっていうのも、まあ、それはそれでありかなと思いますけどね。
あと、まあ、人生ね、見方次第なんでね、本当に、ネギティブに なりたければなれるし、ポジティブに なろうと思えばなれるっていう、側面があるんで、やっぱりね、そんな暗くなるんだったらやっぱり明るくした方がいいじゃないですかっていう。
まあ、
てかでもやっぱりアーティストの言葉はいいね。
まあ、そうですね、すごいですね。しかも14歳からもうこう腹をくくってっていうのは、ま、なかなかいるタイプじゃないですか。
そうだね。ね、本当貫き通せるそのハートっていうのがね、もう本当そのまま今日の発言に乗っかってるなっていう感じ。い
や顔にも出てると思います。
顔にも、
髪型にも多分出てると
思います。イケイケってことですかね。
いやもうこれでもあれですよね、下手したら柔道部みたいな感じですもん、ね、
これあの10ドルカットなんですけど、はい、家の近くに、すいません。
いやいや、全然そんな
謝らないでください。
そういうことじゃないんです、そういうなんかこう
僕も昔胸筋みたいに挑発だったのよ
あ、そうです、アーティストぶってたって感じの時あったってことですねいやいや、ぶってんのは俺であってね、まあ、彼は多分もうモノホンアーティスト
です。胸筋
ちょっともうピクピクさせ
て見えてない、リスナーに見えてないよ。
そうね、そうね。じゃあ今行くにだけこう、
やばいなそれは。
そうでしょ、
どうでもいいってことですよね。
まあ、まあそういうことだよね、そんなことはどうでもいいよねまあそういうことで最後の質問になっちゃいます。それではですね、森山忠さん、あなたにとって、ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか？
とりあえずこう自然に向かっていきたいですね。
はい、
自然と向き合ってきた中で描こうっていうそのインスピレーションが湧いてきたりっていうのが今まであってのこの自然に向かうってことですよね。
そうですね。
ま
あ、いつもこうウェブサイトとかこうインターネットで見てるんですけど、まあ、写真見ただけでもかなりインスパイアされるんですね。行ったらどうなるんだろうっていう、そういう期待がやっぱりありますよね。
実体験ってやっぱり全然違いますからね。
その通りです。
まあ、ご飯と一緒ですよね。ここうまいでって言ってみて自分が食ったらそうでもないみたいなことありますもんね。
ありますね。
やっぱ自分が行って自分が感じたものしかね、やっぱ信用できないですよね。
確かにね。今回の個展ね、まだちょっと自分足運べてないので、あの近々お伺いさせていただきたい。
平日もやってるんですか？
平日、あの火曜土曜日の12時 個人でやってます。
あ、そうなんですね。まあ、ギャラリーのアドレスとか、はい、後でこの視聴ページの方にリンクとか貼っておきますね。
ありがとうございます、
はい、ということで、まあ、興味のある方ぜひぜひ俺と一緒に行きましょうかね。
そうですね、今井さんと行けばいいんじゃないですか。若い子、若い女の子限定。
若い女の子限定で。
そうです。もう今井さんを安売りする気は僕はないですよ。もちろん。
なんか変な締めになっちゃうな、これな。
はい、ということで、今回の、ゲストはですね、素敵なアーティスト、森山たらしさんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はクラブだ、ウッキウッキー。今日はどんな女の子をつかめちゃおうかなとかって、新しいパーカーを買っちゃったんですけど、あ、excuse me, ID.
No, you can't get in.
は？
No hat, no hoodie, no tennis shoes.
は？ちょ、帽子ダメ、パーカーダメ、テニスシューズダメ、どういうことだ。
コーヒー通じ。
久しぶりマイケル。
またそんなところでうろうろふろふろさろさろ。
なんだって、なんかこのセキュリティのおっちゃんがさ、入っちゃダメって言うんだもん。
当たり前ね、あなたこのホテルについてるクラブでしょ。ここはファンシーに決まってるね。早い話ね、君ここのクラブはね、とてもファンシーに感じに見せたいわけですよ。だから君みたいなね、ひょっとこどっこがやってきて、そこでね、ベースボールハットかぶってね、パーカー着てね、スニーカーなんか履いてやってきたらね、どこのクソガキが紛れてこんな雰囲気ぶち壊しみたいになるんです。
じゃあ僕今日入れないの？これじゃ
車の中に何かあったりしますか？
昨日着てたシャツならあるかも。
それなら絶対大丈夫でしょう。場所によってはね、襟がないとダメとかね、革靴じゃないとダメとか、そういうすごい細かいところありますね。
あ、そうなんだ。
それはクラブ側の方にも、こういうクラブ作りしたい、こういう人に来てもらいたい、こういうファンシーな人が集まってるクラブにも、おー、また私も来たいって人に思わせたい。
そうなんだ。わかった。じゃあ、シャツを取ってこようかな。
Good luck.
旅から LA に戻ってきて、もう早3週間経つけど、どう？最近いい感じ？
まあいい感じっちゃいい感じですよ。それは婚約もしましたから。
そうですよね。イベントも終わったしね、はい、ってことだよね。はい、
まあでもなんかこう、やっぱバタバタしてますね。やっぱ家も決まってないし。
家決まってないってのはちょっときついよね。
そうなんですね。まあ、転々としなきゃいけないし、まあ今井さんのところにもお世話になってますし。
まあ、まさかのね、この現実を話すっていうね。
まあそうなんですよ。でもまあまあまあ。でもイベントが一個終わったんで、まあその、で、コメディでシカゴに会った人が、シカゴでショーやって俺を出させてくれた人が、LA に今住んでる人で、で、昨日その人のショー行って、まあとりあえず来月の12月の8日分のショーには出れることは一応決まって、
いいね。
しかもなんかそれがさ、コメディで自分のセットをやった終わった後にカラオケ1曲歌うっていう謎のマイクで、まあなんか新しいことしたいみたいな。イノベーションです。イノベーション、
ね、何これ日本語でなんか歌うの？
いや、これ英語で歌いますけど、だから英語で歌える曲も持っていかなきゃいけないっていう
っていうところからスタートだよね。
でもね、12月までにはまあちょっと家とりあえず友達と今探してて、そこも決めて、こう12月からはしっかりなんかこう地に足ついた感じで始めたいっていうのがあるんで、まあちょうどよく12月の前半にそれがあるっていうのが決まって、
まあよかったね。
はい、ダンスの方はとりあえずまあ今年はもう収め。
なるほど、
はい、
収まったね。
はい、
そんなこと考えてたら今年の朝まで報道見たいと思う。もうあと3回なんだね。
3回でしたね。しかも最後はもうどうせ忘年会みたいな感じでグダグダな。
グダグダ言うな
し。なるんでしょうし。まああと2人ですね、ゲスト。
そうね。ということで次回の更新11月の26日になります。まあこの頃にはもう割と寒くなってることでしょうよ。
そうですかね。
まあ体調第一でやっていきましょうよね。
いや、今ちょっと風流行ってるでしょ。
流行ってるよね。
そうだからちょっと気をつけなきゃいけないよね。
いけないね、うん、やっぱ体あってのことだからね。
はい、
はい、ということで、皆さん、11月26日また元気にお会いいたしましょう。
宗木と
色戸
朝までお見たい。
次回のゲストはマック。
母さん。
バックトゥザフューチャー。
あともまたちょっと違う。